おはようございます。日本ウィークリー不聖書翻訳協会の、総主事、ちょっといかめしい役職なんですけれども、松丸義也と申します。今森本先生からご紹介いただきましたけれども、この久留米キリスト教会はウィクリフの働きを祈り支えてきてくださった教会で、私にとってもなんですけれども、今回このような機会が与えられたことを深く感謝しています。かつては手塚勲さん、フィリピンのアテイ語という少数民族の言葉に新約聖書を翻訳された宣教師でした。また石川学さんは日本をベースにされていたんですけれども、総主事の働きのほかにアジア地区コンサルタントといって、特に東南アジアの各国で新しくウィクリフができてきたんですけれども、それをこう指導するウィクリフの立ち上げに尽力された方で、また新しく宣教師となる方たちを訓練するため の、 その先生という働きをされていました。実は私もそのウィクリフの宣教師になるトレーニングを受けていた時に、石川さんたちが私たちの先生の一人でした。また2014年にニューギニアから日本に本帰国という形で戻ってきたんですけれども、神様は本当に不思議な導き、憐れみに富んだ導きで私たちを東久留米に置いてくださって、その時に森本先生ご夫妻を文字通り私たちの人生に置いてくださったんですね。そして本当に親しい中で祈り支え励ましてくださってくださいました。本当に感謝しています。で、私の2番目の子供は今 CAJ でお世話になっているんですけれども、そのようなこともありまして、この久留米キリスト教会には何ヶ月かに一遍なんですけれども、礼拝に参加させていただいて、主の体の交わりの中に入れていただいていることを覚えて感謝しています。私は1999年から15年半パプアニューギニアのウィクリフの宣教センターにある宣教師の子どもたちのための学校で教育宣教師をしてきました。体育の先生として奉仕をしてきました。今日は最初に私たちのパプアニューギニアでの働きとウィクリフの聖書翻訳について、簡単なんですけれどもスライドショーでご紹介したいと思います。そしてその後証を交えてメッセージをさせていただきたいと思います。パプアニューギニアはどこにあるかご存知でしょうか。オーストラリアのすぐ北の島、ここです。その島はですね、南の島で本当に豊かな自然に恵まれた、囲まれたところなんですけれども、非常に険しい土地でもあります。高い山はですね、富士山よりも高い標高4000メートル級の山脈が連なっている、そういうところでもあります。またランダとかそういった、南方系っていうんでしょうか、南の熱帯の植物がたくさんあったり、珍しい動物や虫がいます。小学生の男の子にはたまらない場所だと思います。またこれカンガルーの仲間なんですが、クマじゃないんですね。こういった鳥もですね、野生の鳥なんですけれども、こんなのがバサバサ飛んだりしています。これはニューギニアのシンボルの鳥、バードオブパラダイス、極楽鳥です。山の方にはこういった人たちが住んでいますが、伝統的な文化を大切にしている人で、世界の果てまで行ってきゅうみたいな時に出てきますけれども、こういった人たちが周りに住んでいるところです。これはあるカトリックの教会で見かけたものです。で、私たちは奉仕を始める前にトレーニングを受けるんですけれども、最初の5週間はですね、こういったところで村の人たちと一緒に生活をしてきました。電気もガスも水道もないところです。豚はですね、貴重な財産で、冠婚葬祭の時にしか食べられない本当に貴重なもので、嬉しくなっちゃうんですね、食べる時は。 で、こういった石のかまどで焚き火をして料理をするんですが、ムームーという名物料理があります。こうやってバナナの葉っぱを焼いた石の上に広げて、野菜だとか芋だとか、時にはお肉だとかそういうものを入れて、さらに葉っぱを乗せて土をかぶせて蒸し焼きにしていきます。と出来上がるんですけれども、いっぺんにですね100人分ぐらいの料理ができちゃうという非常に豪快な現地の人たちの料理です。トウモロコシとかも入ってるんですね。この時は家族で食べたんですけれども、みんなで集まって100人200人で食べることも珍しくありません。そのニューギニアで私たちはウカルンパセンターという標高1600メートルぐらいにある場所で宣教の基地を持っています。そこには首都から道がつながっていないので、こういった飛行機に乗っていくんですけれども、この飛行機はコディアックといいまして、こういった険しい地形の宣教地専用に作られた飛行機です。短い滑走路でも離発着ができる、重い荷物を積むことができる、そういった特徴を持っています。だんだんとジャングルの上を越えて山の中に入っていくと、ウカルンパセンターが見えてきます。茶色い線のようなところが滑走路です。舗装はされていません。センターを上空から見たところなんですが、400人ぐらいの宣教師の家族がここに住んでいます。センターの中に入ってきました。これは先ほどの飛行場のところなんですけれども、こういったパイロットや整備士も宣教師として派遣されています。センターの中にクリニックがあるんですが、ここのお医者さんや、ナースも宣教師です。そのようなセンターの中にウカルンパインターナショナルスクールという学校があります。東久留米でいうと CAJ のような学校で、宣教師の子どもたちのための学校です。幼稚園から高校まで240人ぐらいの子どもたちが勉強しています。でこういった校舎や遊具も大工さんが宣教師として派遣されてきたり、ミッションワーカーが短期のボランティアで、お手伝いをしてくれたりして、こういったものが作り上げられてきました。授業のほかにですね、運動会のような行事をすることもあります。また英語で授業がされますので、例えば日本語を母語としているような子どもたちには週に2時間ぐらい、母語で勉強する時間も備えられています。私の家内はここで幼稚園小学校の先生をしてきました。これは高校生の日本語の授業の様子です。学校以外でもメンバーケアという働きもしてきました。今度は中学高校なんですけれども、私はそこで体育の先生をしてきました。日本人の教師がパプアニューギニアでオーストラリアやヨーロッパから来た子どもたちにアメリカンフットボールを教えるというインターナショナルな学校です。で放課後はソフトボールの監督をしたり、あるいは、バイブルキャンプがあるんですけれども、そういったところで、カウンセラーの奉仕をしたりしました。これは運動会の様子です。ハードルややり投げ、円盤投げ、砲丸投げ、そういったものも授業で教えて、こういう運動会で競技をします。雨が降るともう大変盛り上がってですね、こんな感じになります。でまたこういう線引きだとかグラウンド整備だとか用具や道具の調達なども私の仕事でした。これ先ほど言ったバイブルキャンプで、センターを離れて4泊5日のリトリートを行います。橋がない川はですね、こんな感じで渡っていきます。雨が降ったぬかりみの道はこんな感じでですね、この時は4時間車をひたすら押し続けてキャンプ場に着きました。 で、教育宣教師という働きはいろんな形があるんですが、私たちの場合はウカルンパの学校で、こういった働きをして、翻訳宣教の一部として奉仕をしてきました。宣教師の子どもたちが犠牲ではなく祝福となるためにという思いで働きをしています。こういった音楽の先生や数学の先生も宣教師として派遣されてきています。ジャズバンドもあるんですね。これは6年生がセンターの礼拝の時の奉仕の様子です。それぞれ卒業式を迎えました。また村に入っている人たちとはこういった無線で連絡を取ることも重要な奉仕の一つです。また救急車の運転手もボランティアで奉仕をします。これはアタゴという現地の言葉に聖書が翻訳されてそれをお祝いする様子です。で、このアタゴの聖書はそこのテーブルのところに置いてありますので後でご覧ください。このアタゴの聖書は久米さんといって、久留米泉教会から派遣されている宣教師です。これはまた別のマイワゴという言葉に新約聖書が訳されたんですけれども、その時の礼拝の様子です。伝統的な歌と踊りで聖書を迎えます。おみこしのようなものが見えてくるんですが、その中に聖書が入っていて、それを会場に持ってきます。そして、本当に歴史上初めてこのマイワンの人たちに母語の聖書ができて届けられたという瞬間です。これは訳した宣教師家族と私です。本当に待ちに待った聖書を手に取ったその嬉しそうな顔を忘れることができません。これは私の家族なんですが、ニューギニアで取ったものと、これは祈りのカードに使わせてもらっている写真で、今年撮った写真です。さて、世界の人口は何億でしょう。35億ではなくて72億以上なんですね。で、その中に7000ぐらい言語がありまして、まだ2000近くの言語に聖書が翻訳されなければならない、そういう現実があります。アフリカやアジア、太平洋の島々に大きな必要があります。パプアニューギニアの場合は人口が650万ぐらいのところに850以上の言語が存在します。そしてあと300以上の言語に聖書を翻訳する必要があるという調査結果が出ています。ウィクリフはビジョン2025といって、この年までに聖書翻訳が必要なすべての言語において聖書翻訳のプロジェクトをスタートさせるという大きなチャレンジを神様からいただいています。聖書翻訳のほかに聖書が読めるようになるための識字教育が必要です。またそれらをスムーズに行うためのサポートと呼ばれる働きが必要です。その中には私のように子どもたちに教える先生が必要だったり、パイロットだったり、お医者さんだったり、大工さんだったり、いろいろな働きが必要になってきます。もちろんコンピューター関係の人も必要ですし、会計など事務的な働きをする人も必要です。今はスマホアプリもの開発もとっても大事な働きの一つになっています。そしてこの働きの基本は祈りです。教会、クリスチャンの人たちの祈りがなければこの働きは進んでいきません。ぜひこのことを覚えてお祈りください。スライドはここまでです。ありがとうございました。私は大学1年生の時にインドネシアへのミッショントリップに参加しました。初めての海外で宣教師の働きの尊さ、素晴らしさと、またそれに対する憧れを感じると同時に、宣教師の子どもたちの教育の困難さというものを見ました。 そして神様からチャレンジをいただきました。日本の教会は宣教師を送り出すだけでなく、宣教師の子どもたちの教育のために祈り、誰かが現地に出て行き具体的にサポートしなければならないと強く感じたのです。私は教育学部で学んでいたのですが、大学卒業後教師となり、日本とアメリカで合計7年間教えました。その時に経験したさまざまなこと、特に本国を離れて、子どもの教育をするということの実際の様子や困難さを目の当たりにしたことが、教育宣教師のビジョンとなり、神様からのチャレンジ、証明となりました。不思議な神様の導きで、ウィクリフの宣教師となり、訓練、派遣、そして15年の後、日本へ帰国ということをしてきたわけなんですが、それの中を通ることで、さらに聖書翻訳全体に関わることになりました。そのように神様は導いてくださいました。今日の聖書箇所は、私が教育宣教師の証明が本当に神様からのものであるという確信を持ったこと、そしてさらに日本に戻ってきてから日本をベースに、これからもウィクリフの宣教師として奉仕する決意に導かれた御言葉です。今日のメインの聖書箇所はエレミアの証明、エレミアが神様から召し出されるところの記事です。神様はエレミアに、あなたを預言者と定めていた、私の言葉を語れとチャレンジされました。エレミアが住んでいた場所はアナトテというところなんですが、エルサレムの北東約4キロメートルのところにある貧しい村だったそうです。現在は Google マップで調べることができます。カタカナですとアナタと表記されていて、航空写真を見るとどうやら今は住宅地として開発されてきた、そのような場所であると思われます。エレミアは祭司の家系、つまり祭司という仕事を代々受け継いでいく、そういう家に生まれていました。そして神様からチャレンジを受けたとき、エレミアはまだ10代後半で、16歳17歳ぐらいだったと言われています。エレミアは、私はまだ若くてそんなことはできませんと神様に答えています。今でこそスーパー中学生やスーパー高校生が将棋やスポーツ界で大活躍していますが、10代後半のエレミア、神様のそういったチャレンジを受けたエレミアの戸惑いや不安や恐れというのは当然だったのではないでしょうか。全く予想することができなかったことなのです。そんなエレミアに神様が語りかけたのが今日の聖書箇所です。あなたは何を見ているのか、何が見えるかと問うのです。アーモンドの枝を見ています。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだと神様はおっしゃいました。このことは幻だったのか夢だったのか分かりません。あるいは現実のことだったのか。聖書には夢とか幻とかとは記されていません。けれどもこのちょっと調べていきますと、このエレミアの出身地のアナトテというのはアーモンドの名産地だということなんです。話はそれるんですけれども、先ほど写真でお見せしたニューギニアのウカルンパというところはですね、周りにコーヒー畑がたくさんある場所で、コーヒーの産地なんですね。道端にコーヒーの木が無造作に植わってて、季節になるとコーヒーの赤い実がこう点々となっていくんです。そういうのを見て、ああコーヒーの季節だなとか、本当に日常の風景なんですね。そういうようなことを考えますと、エレミアにとってアーモンドの木、アーモンドの枝というのは特別なことではなくて、 日常の風景の中にあったものなんじゃないかと思うのです。エレミアは突然の神様からのチャレンジに将来を思い悩み、迷い、恐れ、そんなことからぼんやりと景色を眺めていたというふうに十分考えられると思うのです。神様は私たち一人一人の人生に計画を持っておられ、エレミアと同じように、あなたは何を見ているのかと私たち一人一人にも問うてはおられないでしょうか。はっとするような問いかけです。私が見ているアーモンドとは何でしょうか。私が見ているもの、目の前にあるもの、あるいは手の中にあるもの、私の興味や関心や将来への夢や、あるいは生きる意味だとか、これをやるんだという使命感のようなものもあるでしょう。自分の持っているもの、経験、技術、能力、特技、神様から与えられているもの、それらがアーモンドの枝ではないのかと思うのです。これらを意識的に見つめ直すチャレンジであり、神様からの促しなのです。アーモンドは梅や桜や桃の仲間の植物です。現地では1月から2月に春一番に花を咲かせる植物ということで、春を告げる花、春を見張る花とか呼ばれているそうです。先日ある教会を訪問したときに、実際にアーモンドの木を見る機会がありました。パッと見てその葉っぱの形が本当に桃にそっくりなんですね。ああ、なるほど、桃や梅や桜の仲間の木なんだなと思いました。聖書が書かれた言語の元々の言葉のヘブル語では、このアーモンドと見張っているというのは同じ言葉、元々の言葉なんですね。で、アーモンドというのはシャケデとかシャーケード表記されるんですけれども、それは見張るという意味の語源であるシャカデとかショーケードという言葉から出てきた、そういった言葉なんです。つまりこれは言ってみると神様のダジャレなんですね。親父ギャグなんですね。まあ親父ギャグっていう言葉自体が古いんですけれども、聖書っていうのは結構親父ギャグがそこら中にあるんです。でもこの聖書は物の名前を、その意味をとっても大切にしてるんですね。重要視しているんです。物事の本質をついているんです。神様が言ったアーモンドと見張っているっていうのは、そういった意味で本当にそのものズバリ本質をついた言葉だったんですね。単なる親父ギャグではなかったんです。そしてそのエレミアに対する神様の答えは、よく見たものだというものでした。口語訳聖書ではあなたの見た通りだと訳されています。新共同訳聖書ではあなたの見る通りだと訳されています。英語の NIV だと正確にとか正しくというふうに訳される、そういった言葉で表現されています。ある仲介者はこの箇所についてこのように記しています。ここには主の喜びが現れているように感じられる、つまり主と同じところに目を向けているという共感で、よくぞ見たものだと言っているのです。エレミアと主の思いが一つになっていること、同じ方向を見ていることを主は、神様は喜んでいると、そういうふうに捉えられるんだというのです。神様がエレミアに見せているもの、それは神様があえて見させているものだと思うんですが、それをエレミアに自覚させ、はっきりと意識させているのです。そして神様は続けます。私は私の言葉を実現しようと見張っているからだ。口語訳聖書では、自分の言葉を行おうとして、また新共同訳では 私の言葉を成し遂げようと見張っているというのです。この見張るというヘブル語そのものの意味は、眠らないで目を覚ましていること、文字通り寝ずの番をすること、伺うこと、注意深く期待して待つこと、そういう意味があります。これはエレミアへの約束ですと同時に、私たちへの約束でもあります。ただしここで注意したいのは、神様はあなたを見張るとはおっしゃってないのです。あなたが間違えないか、成功するかどうか、あなたがちゃんとやるか見張ってるよ、監視してるよ、ではないのです。神様は私の言葉を実現しようと見張っているんだとおっしゃってます。これは神様ご自身のご計画であり、その主権主体は神様にあるんだ。そうなんだけれども、神様はあえて人を召し、そして人を用いて神様の御心を進められるということではないでしょうか。そういうことが多くあると思うのです。神様ご自身がそれを望み実現しようと働かれているのではないかと思うのです。エレミアの時代は国の存亡というのが現実の問題でした。将来が見通せない危機的な状況でした。次々と王様が殺されたり、どんどん変わったり、外国からの攻撃があったり、もう国としてやっていけない、そのような中ですから、個人の生活もどうなってしまうんだろう、そういうような中でした。そのような中で預言者として神様の言葉を語れ、神の言葉を語れとチャレンジを受けた、召された10代のエレミア。私は若者に過ぎませんと恐れるエレミアでしたが、神様はこうも励まされました。恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。私があなたと共にいて必ず救い出すと励ましてくださったのです。私が日本ウィクリフの委員会理事会に相当するんですが、そこから次期総主事に指名され、それをお受けする決断をしたんですが、その後総会で選出をされ、就任をして、現在に至るまで、その神様からの導きの元となっている御言葉がこの私の言葉を実現しようと私は見張っているからなのだ、なのです。見張っているからだ、なのです。こんな出来事があったことをお分かちさせていただきたいと思います。2014年に日本に帰国しました。それから約9ヶ月してウィクリフの宣教師の働きをお休みする、休職する方向に導かれていましたが、その時にですね、私一人でいた時にウィクリフを離れるなという声を聞いたのです。はっきりと耳に聞こえる声でした。空耳ではなかったと思うんです。神様、イエス様の声だと、その時、直感がそのように言いました。もうそのように確信しました。これはどういう意味かと考えました。またその時自分が進んでいた方向を思うと本当に動揺もしました。とにかくウィクリフとつながっていようと思い、そのようにしてきました。私の言葉を実現するとは、主の御言葉が世界の隅々にまで届き、すべての人、つまりどの民族、どの言葉を話す人々も皆御言葉を目にすることができ、聞くことができ、福音が届けられるという意味を帯びているように思えるのです。それが私にとってはウィクリフの聖書翻訳宣教の働きを指しているように思えてならないのです。さて、今日私たちが置かれている状況はどうでしょうか。おそらく何事も順調、 絶好調、何でもやればうまくいくっていう人はいないのではないでしょうか。むしろ毎日のさまざまな戦いの中にあって危機的状況を経験している人が多くおられるのだと思うのです。健康の問題もあります。家庭の中や職場や学校やいろいろなところで人間関係に悩みます。経済の不安もあります。将来への不安もあります。あるいは人生の転機を迎え決断を迫られる、苦しい立場に置かれているんだ、そういう状態の人もいるのではないでしょうか。そのようなことを考えますと、私の毎日の生活は、私の人生は危機的状況、いや危機が次々と襲ってくる連続攻撃、そういうような状態です。私もそれに全く同感します。神様は私たちの人生においてそれぞれに計画を持っておられます。同時に私たち人間すべてに等しく同じ計画を持っておられます。それは十字架の救いです。イエス・キリストの十字架の死と復活による罪の許しと永遠の命です。ヨハネの3章16節には、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると記されています。このヨハネの福音書は先立ってこの1章では言葉はイエス・キリストであると記されています。一節には言葉は神であった、14節では言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。つまりイエス・キリストの十字架こそ私の言葉、神の言葉の実現と言えるのです。そして神である私が見張っているのだと呼びかけているのではないでしょうか。エレミアにあなたは何を見ているのかと問われた神は、私たちにも同じように語りかけてはいないでしょうか。主の体である教会の私たち、また一人の信仰者として人間としての私たち一人一人に神様は語りかけているのではないでしょうか。そして私の言葉を実現しようと見張っていると約束を持って励ましていてくださいます。私にも神様がご計画を持って臨んでおられること、そしてそれを見張っているとおっしゃる神様を信じて、この礼拝から一歩踏み出していきたいと思うのです。見張っている神に呼応するかのように、応答するかのように、聖書は私たちにこう呼びかけています。ヘブル人への手紙の12章2節です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。その主を見上げて私たちも歩みを進めていきましょう。エレミア、あなたは何を見ているのか。アーモンドの枝を見ています。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。お祈りをしましょう。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。ご在天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたに招かれてこの場所であなたに礼拝を捧げることができてありがとうございます。そしてあなたの御声をくださいましてありがとうございます。イエス様から目を離さないで、あなたからの約束と励ましをいただいて この場所から私たちの生活するそれぞれの場所に使わされていこうとしています。神様どうぞ私たちを祝福し励まし用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。